Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは日本画家の千住博さん。そのパート3、千住博家の教育は。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは日本画家の千住博さんです。続いては教育という観点でもお話をちょっとお伺いしたいんですが、千住さんはまあ3人のお子さんを持つお父様でもいらっしゃるわけなんですけど、お子さんはやはりこう何かしらアーティスティックな部分に長けているというような部分は引き継いでいらっしゃいますか？
基本的にはね、どの子供もみんなアーティスティックなわけです。
あ、そうです。最初のお話ありましたね。そうなんです。子供はすべくらく芸術的な存在だと。
で、うちの子ももちろんそういう意味で言うと非常に芸術的なその存在なわけです。何しろなんか自分をこう伝えようとするいろんな形で、で、そういうものに対して、やっぱそれを私たちはどう対処したらいいかって言ったら、まず聞いてあげることなんですね。
まず聞いてあげる。
無視してはいけないんです。無視するというのは多分最悪のコミュニケーションなんです。どんなにわけわかんないこと言っても、聞いてあげることなんです。何何って言って聞いてあげるということ。
往々にしてわけわかんないですよね。
そうなんです。で、それを、こうやって聞くという行為が、これが愛なんです。わけわかることを聞くのは愛でも何でもない。わかんないことを聞いてあげるということってすごく大切だと思いません？で、それは、だって愛がないとできないじゃないですか。
そうですね。
だからもちろん僕は自分の子供に対してもそうだけども、今学校で教えたりもしますけれども、そういう時にとにかく聞くと。まず相手の話を聞くと。これが、例えばまあ芸術ということから離れたとしても、人間社会において、人ではなくて人間ということを考えていた場合に、人の間、つまり人のコミュニケーションということを考えたら、コミュニケーションでまず大切なのは何かって言ったら、まず相手が何を言おうとしてるか聞かないと話始まらないじゃないですか。ところが今、人の話を聞かない人があまりにも多いんですよ。で、俺はだけ言ってるんですね。で、みんなが俺は言ってたら、多分これは、最後は殴り合いになりますよね。これどう考えたって。で、聞くということが、両方が持つことなんです。それをやっぱり、そういう些細なことも私は、ある意味で言うと子供から学んでるんですね。
なるほど。
彼らの言う話をちょっとこれ、聞いてやんなきゃダメだと。なんか言ってると、もうわかんないこと言ってると、なんか、ご飯が出てきたその前にお菓子が食べたいって言ってると。それをやっぱり話聞いてあげると。でも君こっち先食べたらどうかいってさ、またなんか言うわけです。でもそれにまあ聞いてあげることなんですね。ダメだバカ、まあ、こっち食えじゃダメなんで、そうじゃなくて、なんで君これ最初に食べたいのってことを聞くということ、そういうことって僕はね、やっぱりとっても温かいことだと思うんです。
なるほど。
で、それがないで積み重なると、なんか親が子供虐待してみたら言うこと聞かないって言って、だってそもそも相手と自分とは年齢の差はね、確かに開いてはいるけど同じ人間なんだから、言うことを聞かせようなんて、そんな無茶な話ですよ。やっぱり対等なんですよ。例えば赤ちゃんであったって、生まれて生後すぐの赤ちゃんだって、私は最初に一番若い友人が生まれたと思ったんですよ。
おお、なるほど。
言葉も何も分かんないでめちゃくちゃだけど、最も若い私の友人だと思ったんです、長男ができた時に。なんかわーってこう言ってるわけですよ。言葉にもなくなくて、うわーって言うんで、でもなんか私に言ってると、友人なのかちょっと話聞こうと
ちょっと言葉なかなか通じないけど、
それって素晴らしいと思いません？みんながそういう意識を持って
ば。そうですね。冒頭で、芸術の定義というような感じで、その分からない人向けのコミュニケーションということをおっしゃってましたけど、そうするとそのまあ分からない人向けへの、まあ、発信する方の、方向が一応芸術だと捉えると、でもやっぱりこう引き受ける方も、それはある意味その同じカテゴリーの中に入ってくるということ
ですね。もちろんそうです。だって芸術というのはやっぱり聞いてもらうという、ね、聞いてもらいたくて何か喋ったりするわけだから、その芸術に接する態度としては、その芸術を見たり聞いたりしないと 始まらないじゃないですか、うん、まずこいつが何言ってんだか聞いてみようじゃないかと、
うんうん、
でこいつがどんな絵描いてんだかまず見てみようじゃないかって見ないと、うん、聞かないと、うん、コミュニケーションがまず生まれないじゃないですか、
うん、
そしてなるほどそうかでも私はこう思うんだよっていうことでそこでさらにコミュニケーションっていうのは展開していくわけだし、
うんうん
まあ、ある評論家の言葉ですけども優れた評論はそれ自体がやはり芸術的行為だって言ってるわけですよ。
なるほどなるほど、うん、
または例えばお茶の世界でも何かこう選ぶという行為ね、うんうんうん、見立てる、
うん、
これ自体芸術的行為なんですよ、
うんうん、
だから発信されたものをその受け取ることもこれは実に芸術的な行為なんですよ、
うんうん、
例えば文学を読んで感銘する、
はい、
これだって芸術的行為なんですよ、
うん、
こういうもののコミュニケーションだから、
うんうん、
一方通行じゃないんですから、
うんうんうん、
だからやっぱり話を聞いてあげること、
はい、
絵を見てあげること、うん歌を聴いてあげること、うんうん、こういうことは同時に自分もその芸術という行為の中のパートとして非常に重要な部分をその担当していることにその段階でなるわけなんです、
うんうんうんうん、
何しろこれが無人島でねこうなんですよオウムに向かってなんか喋ってるにしてもオウムとのコミュニケーションがあるのかもしれないし、
うんうん、
でもやっぱりそうじゃなくてやっぱ相手が人であって人との間に人間というコミュニケーションを成立しようとした場合はやっぱり聞いてあげるということ、
うんうん、
このことなくしてやっぱり人間って存在しないじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱりまず聞くということまず見るということ、
うん、
ここからやっぱり全てが始まってくる。
うーんなるほどなるほど。
だって例えば私が何かを書きたいと思うものも何かを見ることによって、
は
い、何かを聞くことによって刺激を受けて、うん、意識というのが高まって何かを表現したくなるわけですよね、
う
ん
はい、そうですね。
だからゼロから発生したものではないんですよ、うん、私たちがものを作る場合
は何かしら受け入れてそれをフィードバックしまた
戻してと。そうなんです。おっしゃる通りなんです、はい、何かを受けてそこで刺激を受けて初めて自分は何かこうそれを描いてみたくなった、
うんうん、
花を見て誰か飾った花を見て、うん、見るということがまずあっては、
うん、
この花の絵を描いてみたいなと思ったり、
うんうん、
だからこれは実は始めも終わりもなくずっとこの続いてきている人間の行為の中の一つ一つのそのなんでしょうかね、断面なんですね、
うんうんうんうん、
これが一つ一つの作品なんです。
うーん、
一つ一つの作品はやっぱり続いていくそういう長い、まあ
うんうん、
なんでしょうかねこう流れがあるんですよね、
はい、エンドレスのこう連続した、
はいはい、だからこれはもうまさにホーキングの宇宙論じゃないけど始まりもなければ終わりもない長いそのこうまあ、絵にしというんですかね、なんていうんですかね、コミュニケーションというのはなんか、
はい、
なんという言葉で表したらいいのか分かりませんけども、
うん
そういう中の存在であるってことをやはりまた同時に自覚することでもあるしね。
なるほどね。
どんな優れた絵でも、
はい、
自然発生的にそこで突然湧いて出た絵ってないんです、
うん、
必ず何かの影響を受けてるんです、
うんうんうん、
でその絵はまた必ず何かの影響を受けてるんです、うん、で多分そうやってうんと一番最初に行った時に、
うん、
その一番最初って本当に一番最初70万年前ぐらいまで遡って、
うんうんうん、
ずっと何かの影響を受け合って、
うん、
受け継いでいく、
うんうん、
こう引用し合っていく、
うん、
なんかこう、まあ、時としてはそのまんまそっくりそこにこうなんて言うんでしょうかね、全く同じような表現をしてみたりとか、うんまあ、そういうふうにやってこう伝えていく、
うんうん、
つまり芸術というのは記憶を内包しているとも言えるんですね。
記憶を内包、
内包してるわけです、
うんうん、
突然ここでうふって湧いたわけじゃないんです、
うんうん、
芸術って必ずその前の何かがあってその前の何かがあるんです、
うんうん、
ですから優れた芸術を見ると何かを思い出すような懐かしさを感じさせるということは非常にしばしばなんです、
うんう
ん
はい、
例えば音楽にしても絵にしても今ある現代アートを見てもある種の懐かしさある種の記憶に触れる何か、
うんうん、
なんかそういう部分を刺激されるというような特徴が、
うんうん、
実は芸術的体験には必ずあるんです、
うんうんうん、
それ何かというとやっぱりその前という作品の持ってる記憶があるんです、
うんうんうん、
本人が無自覚であったにせよですね、
はいうんうん、
ですから芸術ってのはそういう意味で深いんですよ。
うん、そうですね。そこに来るまでの記憶がそこに込められている。
そういうことなんです。一発じゃないんです。その前があるということなんです。
うんうんうん、
そして同じようにその後があるんです。
うんうん、
その先があるんです、
うんうん。
ですから芸術っていうのは常に未来に向かって作品を作っていってるようなものなんです。
なるほどね。
過去、現在、未来というのがそういう意味において言えば、
はい、
ものを作っていく中では、
うん、
ほとんどこう同時に存在しているというかですね。まあ、そのまたちょっと短い時間で話すの難しいんですけども。
はい、
こうそれがその全てを超えるという意味なんですね。芸術という のはやっぱ全てを超えて人々に伝わっていく、
うんうん、
ある時には民族も人種も国籍も国境も宗教さえも超えるんですね。 私たちはイスラム教徒ではなくても、うん、イスラム美術を見るとやっぱり非常に荘厳な気持ちになる、うんうん、キリスト教徒でなくてもマリア像を見るだけで非常にこう敬虔な気持ちになる。つまり芸術というのは宗教さえも超えるんです。宗教で止まってしまうものはこれはイラストレーションなんです、うん、図解説明なんです、
うんうん、
でも芸術というのはそれを超えて何とも言えないある種のこう崇高さのようなもの、
うんうん、
こう宗教のはるか向こう側にまで行ってしまうようなこと、
うんうんうん、
だからその超えるということは、はい、時として時の流れも超えてしまうんですね、
うん、
過去、現在、未来みたいなものも区別ももうどうでもよくなる、
うん、
でもいい作品には必ずその過去の記憶が含まれている、
うん、なるほど。
そしてそれは未来の人が見ても必ずそう見えるはずだと、
うんうんうん、
なんかそういうね、こう非常に複雑なこうなんつうでしょう、でも非常に単純な流れの中にあるんです。それはやっぱり、うん、ここでこう簡単に5分10分でお話してもなかなか分かっていただきにくいかもしれないけども、やっぱりそれは大学で例えば美術系のだったらば皆さんが4年も6年も9年もかけて、
うん、
何かそういうことの本当のちょっとしたきっかけみたいなものをまあ、掴むようなね、
うん、
そういう非常にその時間のかかることなんです、うん、こういうことを学ぶってことは、
うんうん、
一発でそのああ分かったっていうようなものではないんです、
はい、
だからやっぱりそういう意味で言ってやっぱり学ぶということの楽しさ、
うんうん、
芸術のやっぱり学ぶということの中で、
うん、
いろんなものが見えてくるっていうのはありますよね、
う
ん
う
ん、
なるほど。でそうやって長い時間をかけて、まあ来たものの表現手段として、うん、まあ絵があったり、
うんうん、
あるいは音楽だったりということになってくると思うんですけど、
はい、そうですね、
はい、あの、千住さんご自身は、まあ、ご兄弟もいらっしゃって、うん、他の、弟さん、妹さんも、うん、芸術家としてやってらっしゃる。はい、表現方法は違いますね。
うんうん、
これは、そうすると、今のお話の流れからで言うと、たまたまツールが違っていただけというような感じになってくるんですかね。
もうね、最後の末端が違うだけですよ。
うん、
だから、例えば弟なんか面白い絵描きますし、
うん、
私なんかも、こう、ちょっと、いたずらでピアノ弾いたり、バイオリン弾いたりして、まあ、間違いだらけでぐちゃぐちゃで、何なんだってぐらい、へんてこりんな演奏だけど、
はい、
でも、それはそれでやっぱり自分から撮ってみたら、何か自分を伝えようとする行為であるには違いないから、
うんうんうん、
ちょっとこう下手ながらバイオリン弾いたり、ピアノ弾いたり、
うん、
カラオケでさえ、
うんうん、
なんつうんでしょう、同じ気持ちですよ、絵を描いてるときと。自分を何とかして伝えたいっていう、この、
はい、
意識は同じだから、
うんうん、
聞く方はたまんないでしょうけどね。
でもやってる方はね、
同じで燃えてやりますよね。
そういう表現として、はい、ということですよね。でもそういう、まあ、扱うツールが、まあ、楽器だったり、うん、船だったりという、まあ、ちょっと違ってくる、
はい、
そういう風になった、まあ、末端とおっしゃいましたけど、
はい、
そういう違うものを選ぶようになったっていうのは、それはやっぱり千住家のなんか教えみたいなのがあったんですか？
それはね、うん、ないと思います。ただ、私の父の常に言ってたことで興味深いことは、
はい、
やるんだったら何をやってもいいから夢中になれっていうことは父は言ってたんですね。でもそれは、私を画家にしようと思って父が言ったわけでは決してなくて、私が画家になりたいって言った時に父は非常に絶望しましたから。
あ、そうですか。
お前何を言っとるんだってことに なるぐらい絶望、普通絶望するんですよ、画家になりたいって息子が言うと。
そうですか、
お前どうやって食ってくんだって話でね。だってそんなもんなくて世の中は全然困んないじゃないかっていうふうに言われて。でもね、
はい、
先ほど私ガムさんにも申し上げましたけど、
はい、
芸術って分かんない人に何とかして自分を説得するということなんですよ、
は
い、だから親を説得することすらできなくて、なんで芸術家としてやっていけるんだっていうね、第一関門は親の説得ですよ。
なるほど、イロハのイですよ、
ね、そうです。親さえも説得できなくて、ね、愛情のあるところの自分の肉親の説得すらうまくいかなくて、なんで赤の他人に自分の気持ちを伝えることができるんだって。
なるほど。
だからよくね、
うん、
いや、親の説得がって言ったらね、
はい、
そういうことを言う人いるのよ。若い学生で。
なるほど。画家になりたいんだけど。
親がいいって言ってくれない。でも、もう最初のハードルを前に飛ぶことをやめてる。なんで僕の前にハードルあるのって言ってるような話で、障害物レースに出るにもかかわらずみたいな。
はい、
だからそれは、親の説得が、やっぱり一つの最初の、もう絶対的な条件ですよね。
なるほど、なるほど。
だからね、よくね、その逆で、親が、いや、うちの息子は才能があって、まあ、ぜひ、先生面倒見てくださいなんて、僕のところ来る人がいる。でもね、そういうので、ろくな例はない、ろくな試してないですね、
うんうんうん、
親が最初にハードルを、このハードル外してあげようって、
次も言って、抱っこして、こうやって、
そうそう、そうそう、次のハードルを超えるのに、ちょっとこの先生に利用してね、ハードル肩車して超えてもらいなさいとか、
うん、
これはダメなんです。
なるほど、なるほど。
技術というのは、不屈の、要するに、絶対不可能なものを超えていこうと思う心が人を感動させるんです。
そっちが先にありきなんですね。
そうなんです。何しろ、ダメなものに、ダメでもともとと思いながら、もうとにかく全身全霊傾けて挑戦するその姿勢が、見る人に勇気を与えて感動を与えるわけです。楽々超えるところを見て、誰も感動しないんです。同じ人間が、同じに苦しみながら、同じに失敗しながら、それを超えていくところが、これがやっぱり、見る側から見た時の、聞く側から聞いた時の、やっぱこれがやっぱり勇気とか、エネルギーとかの、その本質的な、こう、源泉なんですよね。
ということは、その子育てとか教育というかっていう話になってくると、その辺ちょっと一つ肝になりそうですね。
だからね、まず反対しろっていうのが私のね、持論なんですね。
まず反対しろ。
子供がなんかになりたいって言ってきた。その時にね、ああ、そうか、ダメだって。
はい、
それを超えて初めてね、親からの独立であり自立であり、そこからが大人ですよ、
最初のハードルにまずなれと
身を挺して、そういうこと、親が、嫌われたっていいじゃないけども、パパのバカって言われたって構わない、でそれが愛なんですよね、まず反対しろと、
乗り越えるべきハードルにまずなって、
そう、俺すら乗り越えられないで、お前世の中でどうやってやっていくんだって話ですよ。
なるほどなるほど、
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本画家の千住博さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。